おはようございます。本日はこのように幸いな奉仕の場が与えられて感謝したいと思います。振り返ってみますと、前回このメッセージの奉仕をさせていただいたのが2017年4月でしたので、3年2ヶ月ぶりということになります。その後すぐ私は土日が休めない仕事に就いたために、昨年の10月まで、約2年半、教会に出席できない状態でした。ではなぜ出席できるようになったかといいますと、別の仕事に変わったという単純な理由です。その教会に来ることのできなかった2年半、私は日曜日は普通に働いていたわけですけれども、そんな環境になってまず思ったことは、当たり前のことなんですけれども、土日に働いている人というのが実にたくさんおられるんだなということでした。電車やバスの運転手の人たち、小売店で働く店員さん、物を輸送する人たち、それから散髪屋さんなどなど、挙げたらキリがないほどの人たちがいるわけです。そして私たちの生活が曜日に関係なく滞りなく成り立っているのは、そのような人たちがいるからなんだなということでした。それはすごく当たり前のことなんですが、それを改めてですね、最初に思ったんですね。そのように2年半の間私は教会から離れていたわけで、そのため一部の新しい方々とは面識がないということになります。その新しい方々からすれば、昨年の11月頃突然現れたこの白田という人間が礼拝のこの講壇に立つのはなぜだろうというふうに思われているかもしれません。またこの2年半の間にこの教会、そして皆さんにもいろんなことがあったと思うんですが、しかし私自身にとってこの2年半というのは実感としてはですね、あっという間というのが正直なところで、そんなに時間が経ったという実感、感じがしてないんですね。ですので昨年の11月は2年半ぶりの礼拝出席だったのに、違和感みたいなものはあまりありませんでした。それはある意味その2年半は神様にこの信仰が守られたということかもしれないとも思っています。そのようにしばらく教会から離れていた状態にあって、この世の中の出来事とか動向を見ている中で、いろいろ思うことがありました。それらをもとに本日はご一緒にこの聖書から学んでみたいというふうに思っています。さて本日はこのテキストとして使徒の働きの中からパウロがギリシャのアテネを訪問した記事を選ばせていただきました。この箇所は当時のこのアテネという町の状況、また人々の生き方、考え方というものが分かって大変に面白いところです。当時のアテネという町は栄華を極めたギリシャ文化の中心地であったわけですけれども、紀元前の146年にローマ帝国に征服されてからは、その存在感が失われてしまって、かつての輝きはなくなってしまったわけです。しかしながら現在の香港のように、自治も認められていて、自治というのは自分で治めるの自治ですね、自治も認められていて、つまり政治は自分たちでやれるということで、かなり自由な雰囲気があったようです。そのようなアテネでパウロは前に出しておりますけれども、16節、二人を待っていたというふうにあります。この二人というのは、パウロが絶大な信頼を置いていた二人の若者、 まあ、協力者ですね、テモテとシラスでした。この2人がアテネに到着するのを待っている間、まあ、彼パウロは街中を見たときに、同じ16節ですけれども、街が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じたとあります。そのためにパウロは17節、街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じたというんですね。まあ、ここにある街道という言葉がありますけれども、この街道というのはユダヤ人の街道のことで、ユダヤ人の街道を訪れるというのは、まあ、パウロが伝道旅行で訪れた町では必ず行っていたことなんですが、まあ、それにとどまらずパウロはこの広場、のようなこの不特定多数の人々がいるところでも議論をしたというんですね。その広場での議論の相手というのはおそらく政治家であったり学者であったり商人であったり、はたまた外国から来ている旅行者などもいたかもしれません。で、その中には18節を見ますと、エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいたというんですね。まあ、パウロは一生懸命、この同じ18節にありますけれども、イエスと復活を述べ伝えたとありますけれども、まあ、こともあろうにその哲学者の中には、18節にありますが、このおしゃべりは何を言うつもりなのかと言ったとあり、まあ、パウロのことをバカにした人たちもいました。そしてその哲学者たちはパウロをアレオパゴスという場所に連れて行って、次の19節を見ますと、あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんかとお願いしたというんですね。で、このアレオパゴスという場所なんですが、ちょっとあの写真をお見せしますと、ちょっとあのはっきり見えなくて恐縮ですけれども、これがアレオパゴスというところですね。こう少し 岩の丘のようになっています。で、これが先ほどもうちょっと上のパルテノン神殿の方から見たアレオパゴスというところになります。ちょっとあのイメージしていたのとは違うかもしれませんが、まあ、これがアレオパゴスというところですね。まあ、ここで、パウロはここはチャンスとばかりに、この22節から始まる31節までの説教を人々に向かって大胆に語るわけです。このパウロが語った説教のポイントは何だったんでしょうか。一つ目はこの24節、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神というところです。私パウロが伝えている神はそのような創造主としての神様なのだとまずパウロは宣言しているんですね。二つ目は28節、私たちは神の中に生き動きまた存在しているということです。つまり私たち人間にとってこの神様なしということはありえないということ。そして三つ目は、神は少し飛びますけれども全ての人に悔い改めを命じておられるということです。なぜならその神様は同じ31節で、 一人の人、まあ、つまりキリストですね、一人の人キリストにより義をもってこの世界を裁かれるからなんだと、パウロはこの福音というものを本当に端的にシンプルに伝え切ったんですね。しかし、まあ、それを聞いていた人々はどのような反応を示したんでしょうか。次の32節を見ますと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言ったというんですね。パウロはそのような人々の反応を見たときに、まあ、彼自身がどのような反応を示したのか、まあ、残念ながらそのことについては書かれていません。アテネという町の人々はパウロが最初に入ったときに、まあ、16節にありましたけれども、町が偶像でいっぱいなのを見てとある通り、まあ、礼拝の対象が間違っているとしても、まあ、一見この信心深い人たちであると思えなくもありませんでした。しかしほとんどの人々はパウロの話を聞いたときに苦笑いをしたり呆れた表情をして立ち去ったと想像するんですけれども、パウロはおそらくそのことに失望したりすることもなかったんではないか、むしろ予想した通りだなと思ったんではないかと私は考えます。まあ、そう考える理由は21節前のスクリーンに出してますけれども、アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていたというふうにある通り、まあ、決してそこの人々が信心深かったということだったんではなくて、目新しい話を聞きたいという欲求だけが強くて、まあ、宗教というものもその興味の対象の一つに過ぎないのだということを、まあ、パウロはこのアテネに入った時点で最初から見抜いていたんだと思うんですね。このパウロがアテネを訪問したのは紀元50年頃だというふうに言われていますけれども、まあ、当時の世界はどの国も一部の人々を除いて大部分の人々がまあ貧しくて、その日その日をやっと暮らしていたというふうに思われます。しかしその中でもアテネという町は町全体が経済的にも繁栄して人々は豊かな生活を送れていたように思えます。まあ、だからこそ人々には余裕があることで、先ほど見た21節のところ、アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた、まあ、こういったことができたんだろうというふうに想像します。さて、まあ、そのようなアテネの人々のことを想像してみる一方で、今の世界もしくは日本の状況に目を転じてみたときに、私はそこに何らかの共通するものがあるんだろうかと考えてみました。現在の世界というのは一体、まあ、どのような世界だと皆さんは思われるでしょうか。文明が発達して科学技術が進み経済的に豊かになって、まあ、人々の寿命が伸びていく、まあ、確かにその通りです。ではますます理想的な形で人間の文明が発展していって多くの問題が解決してさらなるバラ色の将来を描くことができるのか、まあ、多くの人々は、いやむしろほとんどの人はそのようには思えないのが実情ではないでしょうか。まあ、表現を変えますなら、ほとんどの人は将来に不安を抱いているというのが実態だろうと思うんですね。まあ、今回の新型コロナウイルスの世界的流行は、まあ、確かに世界中で多くの、国民が、まあ、心理的にも、あ 世界中で多くの人々が亡くなって、経済に対しても大変な打撃を与えてしまいました。また、日本でもですね、実に多くの人々が亡くなって、長い自粛要請の中で、多くの国民がこの心理的にも経済的にも追い詰められてしまったわけです。まあ、この想像絶する多大な影響を取り戻すのには一体何年かかるんでしょうか。まあ、いや、むしろ失われた命や倒産した会社というのは二度と取り戻せないわけでして、いろいろな形で追い詰められた人々の痛みというものは決して消すことはできないんですね。しかしそれでもワクチンが開発されて世界中に流通し、またこのウイルスに対する免疫を持つ人が多数になれば、この新型コロナウイルスというのは、まあ、ありふれたインフルエンザウイルスのようなものになることははっきりしています。そして落ち込んだ世界経済もやがては元の状態に戻るのだろうと思います。まあ、確かに今回の新型コロナウイルスの世界的流行は歴史に残る大きな不幸ではありました。しかしそれでもやがては克服されるものであることは明らかなのであって、まあ、私が先ほど述べた人々が将来に抱いている不安要素には当たらないように思います。まあ、では人々が持つ不安要素、それは何でしょうか。それはまあいくつかあると思うんですが、私自身が挙げるとすればやはり異常気象あるいは地球温暖化の問題です。皆さんもうお忘れかもしれませんが、今年の冬の異常なまでの暖冬は本当に地球温暖化が抜き差しならないところまで来ていると言わざるを得ないんではないでしょうか。私の生まれ育った山形では一回も雪下ろしがなかったというんですね。あの非常に雪の多いところなんですけれども、もうあのそれは今までありえなかったことです。それから大変驚いたのは夏を迎えた南極、まあ、今年の日本の冬は南極は夏ですから、あの、まあ、南極もそれなりに温度が上がるわけですが、観測史上初めて1日の最高気温が20度を超えた日があったというんですね。またオーストラリアやアマゾンの大規模森林火災も想像を絶する被害を出したことは記憶に新しいわけですが、まあ、これも広くは温暖化の影響であるというふうに言われています。まあ、一方日本では度重なる台風被害や水害があって、そして今年の冬の雪の、まあ、あまりの少なさです。温暖化という言葉は使われている感じがですね、柔らかくて危機感を伝えていないと言わざるを得ないんですが、まあ、単に穏やかに温度が上がるんではなくて、まあ、台風が極端に大きくなったり、今までにないような大雨が降ったりというように極端になってしまうことを言います。まあ、このような事実に目を向けたときに人々は大きな不安を抱くはずです。果たして今の小さな子どもたちが成人する頃に一体どのようになっているんだろうか。私などはもうこの世に今いないかもしれませんけれども、そういった小さい子どもたちの、将来がどうなっていくのか、本当にそれを考えると不安を抱きます。まあ、そのように、異常気象の問題もあるわけですけれども、また異常気象問題だけではなく、私たちはさまざまな将来への不安要素を抱えています。まあ、このような時に人々は無意識のうちに何か頼れるものに目を向けるはずです。その一つが宗教だと思うんですが、今の日本ではあるいは世界では全く逆の現象が起きているんですね。まあ、最近読んだ本の中で宗教学者の島田博美さんという方が書いた宗教消滅という本があります。まあ、かなりショッキングなタイトルです。まあ、この本は宗教が全体的に、まあ、日本のみならず世界中で弱体化しているだということを、 まあ、衰退化しているんだということをいろいろな実例を挙げて示しているんですね。具体的には、まあ、特にヨーロッパ各国のキリスト教会では猛烈な信者離れが起こっていることを例に挙げています。例えばフランスなどでは日曜日、まあ、ご存知の通りヨーロッパの教会というのはものすごく大きいわけですけれども、巨大な礼拝堂にもうほんの数えるばかりの信者が礼拝出席者しかいないというような状況がもはや当たり前になっているというんですね。ではヨーロッパなどとは違い実にさまざまな宗教がある日本はどうなのか。その宗教消滅という本によると、特に、天理教立正厚生会 PL 教団のようないわゆる新宗教といわれる宗教は軒並み信者数を減らしているという現状があるそうです。例えば平成26年のデータなんですが、平成2年と比べると、天理教は180万人が117万人となり、立正厚生会は633万人から309万人、それから PL 教団は181万人から92万人と、信者数がこの25年間に半減したというんですね。まあ、高校野球が好きな方はよくご存知と思いますけれども、あの華々しい伝統のある PL 学園野球部が2016年に休部となりました。まあ、その理由は暴力事件などの不祥事が度重なったこともあるんですけれども、宗教団体としてのかつての勢いがなくなったことも、まあ、大きな原因になっていると言われています。また PL 教団のイベントとして有名な大阪富田林市での花火大会があります。今年はまあコロナの影響もあって中止となったようですけれども、まあ、近年のその規模はかつての規模より相当に小さくなったと言われているんですね。まあ、これも教団としての勢いが失われた結果であると見るしかないように思われます。そして実はこのような傾向は決してこの新しい宗教だけに見られるんではないんですね。仏教や神道、そして私たちのキリスト教のような伝統的な宗教にもこの傾向は同じように現れていると言われているわけです。まあ、このような日本の宗教の現状は一体何を意味しているんでしょうか。先ほどほとんどの人は将来に不安を抱いているというのが実態だろうと申し上げました。しかしながらそれにもかかわらず、人々の追い求めているものの中では宗教というものの存在が薄くなってきているというのが事実なんですね。だからこそこの宗教消滅というような本が出版されたりするわけです。本日のテキストにあるアテネの人々のことを想像してみる一方で、この今の世界もしくは日本の状況に目を転じてみたときに、そこに何らかの共通するものがあるんだろうかという疑問を先ほど申し上げました。一見信心深いように見えた当時のアテネの人々は、実はそうではなくて単に好奇心から毎日珍しい知識を得ることだけに生きがいを感じていました。一方初詣などでは実に多くの人々が神社や寺を訪問する日本人の大多数は、まあ、一見信心深いようにも見えますけれども、実はそれは単に慣習となっているだけのことであって、その信心の実態は人々の心と宗教との距離が非常に大きくなっているんだろうというふうに思います。そのような意味で今の日本の人々にとって信仰心、この信仰する心というのは自分の関心事ではないというのが実情なんだと言わざるを得ないんですね。アテネの人々は単に日々好奇心を満たすことにのみに関心を寄せているだけで、 本当の信仰に生きていたわけではありませんでした。一方、今の大多数の日本人は将来に対するいろいろな不安を抱きながらも頼るものを持たずに、いわばそのことから目を背けて生きています。状況は違いますけれども、信仰する心から遠いところにいるという点では、私はアテネの人々と今の日本人に同じものを見るんですね。ではそのような状況、環境の中で私たちクリスチャンはどのように生きていくべきなんでしょうか。そのためにまず第一に申し上げたいことは、今の私たちというのは紀元50年頃にアテネを訪問してアレオパゴスで人々に伝道し、大多数の人々から無視されたパウロと実は同じなんだということです。そのパウロはしかし、大多数の人々から無視されても決して失望することはありませんでした。そして私たちも、今の人々が私たちの生き方あるいは私たちの信仰から遠いところにいたとしても、私たちは失望する必要はないのです。なぜなら私たちは2000年前のパウロと全く同じ確信の上に立っているからです。そのパウロの確信とは、ではどのようなものであったんでしょうか。それは次の聖書の箇所に端的に表現されています。ちょっと長い箇所ですけれども、お読みしたいと思います。第二コリント5章1節から11節、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。それを来たなら、私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを期待からです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。そういうわけで、私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。こういうわけで、私たちは死を恐れることを知っているので、人々を説得しようとするのです。私たちのことは神の御前に明らかです。しかし、あなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。私たちの目指しているものは見えるものではなく、目に見えないものである。それをパウロは五章一節で、人の手によらない天にある永遠の家と表現しています。そのことに対する私たちの確信は、では何によってもたらされるものなんでしょうか。それは私たちの単なる思い込みではありません。そうではなく、五章五節、神はその保証として御霊をくださいましたとある通り、私たちの内側で御霊という存在がそれを確信たるものとしてくださっているんです。だから私たちは失望することがないのです。そろそろ終わりたいと思うんですが、アテネを訪れたパウロが アレオパゴスで行った宣教は結果として成果がなかったのかということを最後の問いにしたいと思います。その答えは本日の箇所の最後にはっきりと示されてあります。使徒の17章34節、しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。今の私たちの時代にも必ずそのような人たちが残されているはずです。私たちは一人一人、私たちそれぞれのアレオパゴスに立たされています。そこで私たちは何を語るのか、どのような生き方を周りの人たちに示していくのか、まあ、そのことを考えるときに私たちはこのますますパウロの立っていた確信に固く立って歩まなくてはならない、まあ、そのように思わされます。Thank you.